それでは最後に閉会の辞を井口愛子先生にお願いいたします。
本日はここに私どもが長年夢見ておりましたミュージックホール、皆様の温かいご支援とご尽力によりまして完成いたします。また大勢の方々にご来館いただきまして、このお祝いの運びになりましたことを心から嬉しく感謝感激いたしております。いろいろな困難がございましたが、日本初めての文化施設として斉藤秀夫先生はじめ関係者の方々の非常な熱意とご努力が実を結びまして、私ももうその熱意に惹かされて微力ながらお手伝いさせていただいておりますけど、山に来てみますと非常にこの新鮮な空気で心身ともに清められるような思いがいたします。健全な肉体と精神と、それを持ちまして私たちがなお一層音楽に励みますならば、やはり日本の文化を高める一つの発端になると思いまして、皆様にここのまた一つ魂の憩い場と、それから音楽の道場としてこれからフルに活用していただいて切に願っております。簡単でございますけど閉会の辞にさせていただきます。引き継ぎましてささやかなパーティーを催しますので、皆様ゆっくりご歓談いただきますようにお願いいたします。
会社の方でね、ちょっとこれ記録に取っておきたいんですけども、こういうホール斉藤さんはじめですね、皆さんのご努力で初めてこういうふうに立派にできたわけでございますが、斉藤さんご自身ご感想をお聞かせいただけますか。
僕が作ったんじゃなくて皆さんのみんなの努力でできたんで、みんなの努力に感謝する心でいっぱいです。一人じゃとてもできないことです。きっかけを作っただけで、
日本にはこういうもの今までなかったというふうに伺っておるんですけども、
ないかったですね。アメリカにたくさんあるもんでね、羨ましくてね、これができれば方々のオーケストラとか方々の、個人のレッスンもできますしね、いろんなことに使えるから、この軽井沢のいい空気でもってね、いい環境でもって、みんな自炊生活でも楽しんでもらおうと思います。
どうもありがとうございます。だけど取るなって書いてあるから。こういうホールですね、できたということですね、日本で初めてということですけども、ご感想というか、こういうホールができたということはどう思いますか。
そうですね、もうなんか世の中が今非常にこう動乱してますね。チェコ問題にしろベトナム問題にしろ、そういう中でね、一つのなんかこういう新しい世代を担う青少年がね、こういうホールでみんな一堂に集まって、で音楽という素晴らしいものを中心にして集まるってことはもう非常にね、もういいことだと思うんです。それでこういういろいろなことから発展して、それでこれがもっともっと世界中に広がって、それで世界平和が得られるということも一つの発端じゃないかと思うんですよね。それから非常に斉藤先生はじめ田中さんとかも非常に皆さんご努力なさってね、我々として本当に感激してます。
いかがでございます。ご利用なさる計画はもう終わりですか。
ちょっとそうですね、まあ私東方のまあいろいろ、あとその他にそうですね、僕らの関係している音楽団体もっともっとねこれを知らせて、それでもっともっとなんか夏だけじゃなしにね、冬なんかもスケートがなんかいいようで、それから秋なんかも非常にモミジが綺麗だとかいうことでね、そういう夏ばかりじゃなくてそういう秋や冬にもどんどん合宿やなんかに使ってもらえたりして、いやいやどうも、
こういう音楽の練習をするですね、はいはい、ホールができたんですけどもね、はい、こういうホールができたことあなたどう思いますか？
いいですね、いいことですね。
そうですか、はい、どういうふう
に？やっぱ今はなかったですからね、やっぱりずっと環境が嬉しいですから、やりいいです、実際やってて。
ご自分でもご利用なさりたいと思いますか？
します。
あ、そうですか、はい、どうもありがとうございました。ちょっとごめんなさい、こういうホールがね、こういうオーケストラあるいはですね音楽を練習するホールっていうのは初めてできたんですけど日本に、あなたこういうホールができたことどう思われますか？
そうですね、やっぱり夏なんかね涼しいとこでこうできるのはすごくいいと思います。夏東京なんかだと演奏を聴いたりするのにももう夏枯れの季節になっちゃってね、全然音楽家なんか人がこう集まらないでしょ。でこういうところに来ていろいろやるっていうのはいいと思いますけどね。
ご自分でもご利用なさったと思いますか？
私今日オケで弾くんですけど、
オーケストラで練習もこういうふうにできるわけですけど、個人的な練習にもご利用なさったと思いますか？
まだ具体的にはよく分かりませんけれどもね、機会があったら来たいと思います。もう東京にいると暑くってなんか昼間全然練習する気にもなれないし、
そうすると夏の間はこういうところで練習するのは非常にやはり能率が上がるわけですね。
能率っていうことよりも他にもまだいろいろと いいこと
どうもありがとうございます。東方の今の練習リハーサルなさってましたね、こういうオーケストラをですね、練習するホールっていうのは今まで日本になくて、これ初めてできたんですけども。
ああそうですか。
東方にはですね、実際こうオーケストラ練習するところもいろいろありますけども、こういう環境の中にですね、こういう練習場ができたっていうのはあなたどう思いますか？
涼しくていいと思いますけれど、森に木に囲まれてるしね、なんかいいですね。
ああそうですか。初めてご覧になってですね、こういうところで積極的に練習なさりたいと思いますか？
朝からまんまやりたいですね。
そうですか。ご自分でも個人的にもご利用なさりたいと思います。
できたら利用したいと思います。はい、
どうもありがとうございました。
東京暑うございますからね、こういう涼しいところにこういう設備をして、こういうところで一生懸命ね勉強なさるといいと思います。はい、これは外国でもやってると思います、
今まで周りの方、あるいは、ご視聴さんがいらっしゃれば、こういうところで練習をさせたいと思いでございます。
はい、もちろんですよね。
積極的にご利用いただけるわけです。
はい、
どうもありがとうございます。
遅かったと思います。
はい、もっともっと早く、
はい、どうぞまたたくさんお願いします。
どうもありがとうございます。ちょっとお邪魔します。今日はご家族でこちらを見えてございますか？こういうオーケストラをですね練習するホール、あるいは個人的なレッスンを練習するホールっていうのは、しかも民間の団体でですね、日本にあまりなかったと思う、むしろこれは初めてだろうと思うんですが、
そうですか。
こういうところにお見えになりまして、実際にオーケストラ練習なさってるところをですね、ご覧になりまして、どのようにお考えになりますか？
そうですね、
まあ、私ども夏都会を避けて、まあ、こんなところに来てるんですけど、まあ、こういうところで気楽にこういうことを聞けるっていうのは非常に嬉しいと思います。大ちゃんここのホールができた時から私ども非常にまあ嬉しく思ってたんですけれども、ちょうど私ども見に来ました時にこれ去年会なんですか開いたばっかりの時に私偶然ここに来ましてね、非常にまあ喜んだわけなんですけど、
こちらの方で夏はおいでになるわけでございますか。
ええ、
あそうですか。大変興味をお持ちになってらっしゃって。
持ってます。
あそうです、はい、音楽にも大変ご興味がおありと思いますけども、はあ、いかがでございましょう。お嬢様ですか、あるいは
男の子なんですけど
大きくなられまして、
ええ
ピアノなりあるいは何か楽器をご練習なさるようになったらこういうところで練習をさせてみたいと思いますか。
そうですね、それはもうできればそれに越したことないと思います。
もちろんそう思っております。
そうです、どうもありがとうございます。お邪魔いたしました。
作った方に私は関係してるわけじゃなくて、私は東方の方に関係してるわけです。アメリカなんかじゃもう必ずこのような各所にありましてね、この前東方のオーケストラ行きました時も寄って見たんですけど、その人様はとってもそれは、向こうは金持ちですし、真似しようったってっと無理なんですけども、誰かが始めなきゃやっぱりできないことなんですね。それでその意味でね、今度はこういうものがとにかくできたってことはですね、そのきっかけになってだんだんいいものができていけばいいと思っております。
ありがとうございました。つまりアメリカなんかだとサンマースクール大体2ヶ月ありますけども、夏休みがまあ3ヶ月あって、まあ一応そのいろんな有名な音楽学校の先生がこうね移動してきてサンマースクールでやるんですけども、それはつまり普通の音楽学校と別にですね、またその財団がありましてですね、まあたっぷりお金を集めて、まあその楽しくやってるわけですよ。でまあ建物もまあ私はアスペン知ってますけどね、建物なんかの方がかえって少し後にできるわけで、まあ日本というのはこれ何でもそうですけども、建物ができないと始まらないというところありましてね、まず建物できるとそれ結構ですけども、本当はですねこれからがその大変なんですよね、その田中さんのその理想をなんか実現するためには。
それにはどのようにしたらよろしいと思いますか。
まあ本当はつまりその音楽に理解のあるですね、お金持ちがですねこの財団にですね多額の寄付をなさるといいわけですがね。はい、乾杯。
どうもありがとうございました。
井口先生です。
皆さんのご苦労とご努力によりまして、このような立派なホールできましてですね、まあ、今日めでたく、開所式とこのような立派な演奏会が終わったわけでございますけども、大変なご努力だったと思うんですけど、こういうところに来ましていかがでございましょう。ご感想を一つ。
やっぱり日本ではこういうことをまだしては早いという方もたくさんいらっしゃいますし、私たちになかなか協力をしてくださらない方がたくさんいたんですけども、でもとにかくもうそういういつまでもほっとけない私たち状態を感じましたし、それから外国ではもうアメリカでもソ連でもそれからフランスでもみんな夏休みというのはやはり都会で生活しない、でやはりところを変えてやっぱりいろんな新鮮な気持ちを持つということですね。そのためとそれから体の保存のためとかいろいろな精神的な面でこういうところが必要だということを前から私感じてましたもんですから、この施設がもっと充実してもっと皆さんが理解を持っていただくようになるといいと思っているんです。
と申しますのはやはり夏にですね、まあ、夏に限らず、このように自由に練習できる場所というものが今なかったというのが、これはホール発足の元でございます。
そうです、やっぱりその施設がないということがやっぱり一番の欠陥だろうと思うんですけど、それにはやはりその財力とか何かがもう全然もうできません。私たちがもう細かいところからこう寄付を集めましてやってみますと、やっぱり苦労はありますけど非常に楽しいと それから、まあ、今後もっと発展させていくべきものだと思うんです。で、あのいろいろなことに当たってる人がよくわかると思うんですけど、やっぱり私どもいつもコンクールなんかいたしますと、夏休みがもう東京から離れられないんです、清掃のために。その場合にですね、やはりこういうところの空気のいいところに来てもらってレッスンしたりしますと、先生も生徒も非常にいいんじゃないかと、もう前からそういうことを考えてたもんですから。ですから日本中の方たちが非常にこのために随分あのいろんな面で、進歩したり向上するんじゃないかという気がいたします。
どうもありがとうございました。ちょっとお邪魔します。あの長野原市の助役さんでございます。あ、そうですか。ちょっと失礼いたします。この長野原市にですね、はい、日本で初めてというこういう音楽を練習するホールだと思うんですが、こういうものできまして、まあ、このような今日立派なあの演奏会があったわけでございますけども、助役さんいかがでございますか。ご感想を一つ聞かせていただきたい
と。こういう施設を作っていただいてですね、大変ありがたいと思っています。でここはあのやはりこの健全な、まあ、娯楽地としてですね、で、まあ、一つとして育っていきたいということで、ただ単なるその歓楽地じゃありませんので、やっぱりこうしたあの、まあ、心身ともに健全なですね、方向に持っていきたいということで、特にあのこの土地はですね、まあ、属化しておりませんし、またこのなんて言いますか、まあ、軽井沢あたりのようにですね、その喧騒にわたるというようなこともないし、それから非常にあのこの警察もですね、そういう方面で力を入れてですね、夏になりますと特別にここに、まあ、駐在を作りまして、で大体まあ6人ぐらいの巡査を派遣してですね、夏季臨時出張所っていうのを作ってですね、でその夜間等もその厳重にパトロールをして、そしてその、まあ、東京から特にあのこういう環境のいいところだもんですからね、女子の学生の量が非常に多いんです。そういうような関係で、まあ、そうしたあの東京から来た若い、まあ、女子の方にですね、まあ、迷惑のかかるようなことが起きてはいけないということで、地域でも防犯委員会を組織して、地域の防犯委員会と警察が協力してですね、夜間 パトロールを毎日実施してですね、そしてまあ、
まあ、この辺東京地区というような、
そんな、まあ、そうですね、そういう昔からですね、大体あのここは別荘地として始まったのが、その法政大学村というのができまして、これがあの当時、まあ、大正の末期昭和の初期なんですが、法政大学村の、村という別荘地ができたわけなんです。これはあの当時の法政大学の総長をしていた松室伊達という方がですね、この土地を広範囲に買いまして、それをその別荘地を造成して、学校の先生とか文士とか、まあ、画家だとかですね、まあ、そうした文化人を対象に、その文化人対象の別荘地として発足したわけです。
軽井沢のようなふうに、いわゆる属化した
って、そうです。ですからあの、大きいあの実業家の別荘はほとんどないんで、はい、まあ、豪華な別荘というのはないんですが、まあ、そのささやかな、本当に静かにですね、あの教養を楽しむというようなね、そういった、まあ、あの別荘地ですから、特に生まれがそういう別荘地ですから、
そういたしますと、そういう中にこのようなホールができたということは、長野原市としても、
私のことは本当にも大変ありがたいことだし、私どもがこの観光地を育っていく方針にもマッチしておりまして、大変嬉しく考えています。
どうもありがとうございました。邪魔します。
はい。
ただいま演奏ご苦労様でした。
はい、
こういう形のね、ミュージックホールができたっていうのは、はい、この日本で初めてだっていうことを聞いたんですけどもね、はい、こういうものができたっていうこと、どのように思いられますか。
大変素晴らしいことだと思います。
あ、そうですか。ご利用されたいと思いますか。
もちろん。
どういうふうな形で利用されたいと思いますか。
まずはオーケストラの合宿で来るでしょうね。はい、それから個人的にもね、夏なんか東京にいなくても済むんだったら、はい、来たいと思いますけど。
あ、そうですか。こういうものをですね、実は日本で今までなくて、アメリカあたりではだいぶあったというような話なんですけども、アメリカで海外演奏をなさったですね、東方の。
私はその時メンバーじゃなかったから。
あ、そうですか。
知りません。
あ、そうですか。今後、あなた個人としても、はい、あるいはまた学校の皆さん方としてもご利用された
い。はい、もちろん。そう
だ。どうもありがとうございました。
亀田徳次さんの奥さんでしてね、は
い、
あのお嬢さんが
いろいろとご協力をいただいておりますね、はいはい、
もうね、はい、一生懸命寄付集めましてね、
でもも
う今日はね主人が来られなくて本当に残念なんですけども ね、
そうですね、外中たち
になったんですね、もう主人が一番、ね、一生懸命その寄付を集めました。娘がね東方でお世話になっているもんですからね、その関係もありますんですけれども、やっぱしこういう音楽の施設がね日本に一つぐらいはなければ、文化国家としてね恥ずかしいっていう、そういうことで、で国会にも随分呼びかけたんですよ、国会議員の方なんかにも、はい、からまあいろいろそういった影の援助もいたしましてね、これが財団法人として降りるとかね、それからまあいろいろと寄付をいただく上にも、やはりいろいろとそういう後ろ盾がないとなかなかスムースにやっていただけませんもんですからね、
まあ、今日の演奏会お聞きになりましてですね、その皆さんの大変ありがたいご努力が実っているというか、こういうものは今後日本にですね、はい、もっと広く広げなければいけないと思うんですけど、そういうようにするためにどのようにしたらよろしいとお考えでございますか。
そうですね、ぼちぼちそういうものはできてますね、はい、今年も軽井沢のコケモもそうでね、有名な先生がいらして皆さんがこう100人ほど集まってレッスン受けたなんかしてらしたですね、だからもう、だけど大勢が練習するっていうのはここだけなんですよね、この大ホールができた、
別の建物はここだけということ、
そうです。
あとはやはりこういうものっていうのはやはり青少年教育の、上層教育といいますか、そういうものを良くするためにもやはり必要だということで、まあ、今後もっともっと力を入れなければいけないことだ、ね、ということで、まあ、それにはどうのやはりもっともっと広い層の方のご協力がないと、
ね、まあここはね、はい、非常に使用料も安いしね、はい、気楽に来て、そして楽しみながらできるっていうことでね、音楽の専門家ばっかりじゃなくて音楽を本当に楽しむってこうなんか生活に溶け込んだね、そういう施設になってほしいと思うんですよね。
でそのように関係する方がまた役に立たれて、どうもお一人ありがとうございました。
バイオリンの日本で有名なバイオリンの先生、久保田先生です。
久保田先生、
久保田良作先生ですね。
このようなですね、いわゆる音楽家のためと申しますか、もちろんそればかりではございませんけども、いろいろな方々に利用する施設とともに、いわゆる音楽を練習する方というのは、まあ、おそらく日本で初めてだと思うんですが、まあ、できまして、
ね、
このような立派な演奏会ということで、まあ、始まったわけでございますけども、こういうようなホールができたことにつきまして、ちょっとご意見を聞かせてください。
なんか外国ではね、随分どこの国でもあるようですね、こういうのはね。で若い人たちが気軽に今使ってね、勉強夏にね、特に夏に勉強できるっていうのは、まあ、羨ましかったんですけども、今度は日本で初めてこういうのができてね、大いにこう利用していけばいいと思いますけどね。本当に、それがないとダメですけどね。
外人でいくつもありましたかしら、アメリカじゃ、まずボストンのメドマウントがありますか、メドマウント、それからタングルドがノーフォーク、あとどこにございますか。
どこですか、ちょっと、
まあ、そういうふうに外国には非常に数が多いわけでございます、まあ、日本ではこれが初めてだということ
で、 です、ね、
まあ、もっともっとこれ増やさなくちゃいけないと思うんでございますけども、
まあ、ここも本当に環境もいいですしね、
は
い、
そうです
か、それで、まあ、土地の便もいいですからね、
乾燥してますね。
そうですね、この場所はこの一回借りたのが乾燥してますね。
もう一年中ピアノ置いてみましたら、
そうです、
全然しきらないんですよ、非常に乾燥してる土地なもんですから、
まあ、楽器にはね乾燥してるところがいいんですけどね、なかなかそういう場所はなくて、あれですけど、
やはりこういう方形のものというものは今後もっともっと日本の中でも増やさなくてはいけないと、
できればいいですけどね、なかなかでも大変なことじゃないですか、ここだけでもと関係した方がね、もう大変な際で親になったんですからね。で
先生もこちらの方でご利用なされたいと思われております。
そう思いますけど、
こちらの方で出張してレッスンする、
そういうこともね、いいことです、
今後も大いに利用されて PR していただければ大変幸せだと思います。どうもありがとうございました。
それじゃあね、はい、
ここのホールね、はい、自由に音楽のためにですね、はい、利用できるということなんです、はい、こういうところを利用して練習したいと思いますか。
はい、できたらしたいと思います。でも個人で練習するお部屋っていうのはあるのか。ある
で、それぞれこう分かれてる部屋、個室がそういうふうに利用できるようになってる、
やっぱり、
なんか若干条件があるようですけど、ね、まあ、その条件は別として、もしそういうふうに与えられれば、利用されたいと思う。
はい、やっぱり東京でとっても暑くてできないから、やっぱりこういう涼しいところでできればいいと思います。
はい、おそらくね、こういう形のものって日本で初めてだと思うんですけどね、はい、こういう施設ができたということは、
はい、
まあ、東方ですとね、学校でオーケストラ揃ったですね、いろいろ練習する部屋っていうのはあると思うんですけどもね、暑い時にね、ここで利用できるっていうことは大変いいことじゃないかと思うんですけど、
こういうね、私たちなんていうかクラシックの音楽に対する皆様がね、理解してくださる方が多くなったと感謝いたします。
あ、なるほどね、そういうふうなのね。まあ、じゃあ次は一杯食べてください。
どうもありがとう。
こちらの方ね、この方はね、この方はハープを弾きなんですよ。お姉様が、ね、大変バイオリン素晴らしい方で、はい、パガニーコンクールも優勝なした方なんです、そのお妹さんで、それでハープを弾く方はなかなか日本珍しいんですけど、はい、何でもなさんです、この方。ハープも弾きます
楽器全般的にということで、
いや楽器はハープ、
そうですか。
ピアノもなさんのね、お姉さんのコンクールの時に伴奏なさって一等取りになったという、何でも素晴らしい方ですから、
よく素晴らしくはないです、何でもかじってはいるけど、
ね、それじゃあ、あなたと同じようにですね、こういうホールも素晴らしいと思うんですけども、こういうホールができたということはね、いかがでございますか。
とってもいいことだと思います。とっても楽しいし、もう去年から使わせていただいてますけど、 すごく暮らしやすくて、使ってみてすごく、暮らしてみてすごくみんなで楽しくできました。
お一人でなくて何人か、
指揮科の合宿、ね、斉藤先生の指揮科の合宿とか、はい、あとね、うちの姉がちっちゃな生徒さんを春に連れてきて合宿したんです。その時も私一緒に来てお料理したりしました。
そうですか。
息子の友達でもあります。
そうですか。
仲良しの友達です、ね、うちの息子
今アメリカ行ってらっしゃって、
しょうがないですね、こういうところ見せて聞かせてやりたかったですけど、残念ですけど、
もっとですね、こういう形の組織を、組織って言いますか、施設を
ですね、
そうですね、
寄宿ね、来年は寄宿を作って、申しましたでしょ、
はい、
ですから来年の60人の寄宿を建てます。
やはり泊まる施設がちょっと足りないと。
足りないところじゃないんです。
あ、全然ないんですか。
ないんです。
あ、そうですか。
これをスタジオをね、はい、工夫して、普通ラバー布団を積んで、はい、ソファーにしておいて、はい、夜になるとそれがベッドなんですよね。別に普段はこうソファーもある素晴らしいこう洋間の応接場みたいなスタイルですね。そこにピアノが、各部屋にピアノが置いてありますの。
今ですね、ご利用なさった時は、ご自分で、自炊をしながらここに泊まって、
そうです、
話していただきましょう。自炊の、
自炊ですか、そう、やってる時はすごく大変だったけど、そんなに辛いとは思う、とても楽しかったです。
帰って楽しかった。
楽しかったです。
衛生的ですしね、変なものを嫌いなものは作らないんですよ、皆さん自分が食べるんだ、ところが宿屋さんって言うと安いでしょ、学生の宿屋さんはね、変なものが出ちゃうのね、食べないことも多いのにお金やっぱり相当取られるわけ、まあ、自炊って言うとね、原料そのものだけのお金ですから、300円が集めたんじゃない、
そう、そのくらいで
300円が集めた、
皆さんで出し合って、
3日ぐらいで、
ね、300円で1日相当たっぷり食べられるのね、それがもうすごくいいんですよ。宿屋さんだったらこれ3000円ぐらいのとこですよね。
あと、もしですね、ご利用なさった後ですね、注文をつけるとしたらどういうことですか。
注文ですか。
こういう風になっていたらいいなと思うようなことございましたら。
そう、ね、そう、ただ演奏会雨の日にできないでしょ、それがちょっと残念ですね。今日さっき雨がポツポツ降ったらちょっと心配しちゃったんです。
そうですね、それのためにはね、ここにしようと思ってます。この上に寄宿を作りますでしょ、ハトクみたいにみんなこの中から聞くとか、その2階の窓から聞くとか、あと廊下にこれだけ屋根があるでしょ、ですから山ですからね、
演奏会の場所じゃないから、練習するためのトレーニングのためのホールですから、これでもよろしいじゃないかとも思うんですけどもね、
それはもうしょうがないんですね。だお天気の日を狙って演奏会をするということに逆なスタイルを取ろうと思ってるんですよ。
あ、そうです
ね。お天気の時じゃないと演奏会は野外演奏会のね、はい、スタイルを取って、
ということで毎ここで練習なさってる時にはもう毎日朝から晩まで思う存分できました。
そうですね。でも遊びながらこういうところに来たらね、いい空気を吸って、遠足なんかもしながら、それで午前中大概指揮科の合宿は午前中にみんなで勉強して、それで午後は遠足に行ったり、あとはお料理を作る。
そうするといわゆる夏休みを楽しみながら、練習できたと、そういうホールを与えられたっていうことですね。
そうです
。そうですね。どうもありがとうございました。
それから、ね、
はい、はい、お年召した方、
お孫さん、
国際
木下さん、国際にも
国際、あ、そうですか、はい、ちょっと失礼いたします。国際婦人協会の木下さんでございますね。
はい、
このようなホール日本で初めてできたということでございますけども、はい、先ほどご挨拶も頂戴いたしましたが、はい、ベトナムのご感想をございましてちょっとお聞かせいただきたいんですが。
でございますか。本当に私今までね日本にはございませんと、初めてできて、もう本当にねこれは素晴らしいご旗手で、今までどう、私やだわこれ恥ずかしい、どうでもいいえ、どういたしまして、どういたしまして、でもね私本当に他のねお偉い先生方たくさんいらっしゃいますでしょ、皆さんもそれぞれにお力をねお貸しになりましたけど、私この田中さんのなすったことしか存じ上げないでしょ。でも本当にこの方がねもうなりふり構わず、もう命がけでここの完成に目指して、いいオーバーじゃございませんの、本当にその通り
で、こういう形にホールができましたこと
は、ね、はいはい、
大変いろんな方面にも、
そうでございますね、もう大変子どもたちの、
はい、ピアノを一台いただきましたし、
そうでございます、大変な
ご気持ちをね、特別にこちらの奥様
はね、そんなこと
ございます、ならず各会社のお友達あらゆる方にね呼びかけて募金してくださってます。
あ、そうです、はい、ありがたいこと
でございます。私も大変素晴らしい声出てと思いますしね、もうこれやっぱり子どもの上層教育ね、また日本は音楽方面でも海外でも能力があるんですけど、施設が十分に勉強ができないためにね、どうしてもレベルが開花を取ったような気がいたしますけれども、それがこのとこういうのができましてね、素晴らしいことだと思います、はい、で私ね、ただ申し上げたいのはね、それは生意気のようかもしれませんけどね、外国でねそういうこういうようなサマースクールとか芸術家のそれは音楽だけでございません、絵画とか彫刻、舞踊、そういうのは若いね生徒さんのためにね、やっぱサマースクールみたいなものを素晴らしい環境で開設して、全世界の人が集まって育っておりますでしょ。でもたくさんの人が集まっててもね、もう実にそのお部屋の中もお庭も綺麗なんです。綺麗でございますよ、整然として優美で美しく、それはやっぱしね一人一人の方たちがね音楽の勉強だけでなしにね、やっぱりそういうようなねマナーとかしつけそういうの、私は女でございます、母親でございますし、おばあさんでございますのでね、それでございますから、そういうのが皆さんがね綺麗にね生活してここにいらっしゃられた滞在していただきたいと思うんですよ。それはもうよそのとこに来たから構わないっていうことでなし、もうとかくそれは私ね日本に本当に情けないと思います。どこ行っても来たのございますでしょ。私なんか落ちてると本当拾ってどかしてるんですけれどもね、
それしますとそういう面の教育も兼ねてきた方が、
もう私はね本当にそう思います。もうそのご自分のお勉強だけでなしに、そういうようなね教育をねしっかりとはい、皆さん、はい、
お一人っていうところはねどうでもいいんじゃなくて、
ね、
お顔だけを綺麗にするんじゃなくてね、
それはやっぱしね一人一人がその気持ちで自分の行動に責任を持ってしていただけなければねなりませんことですから、
私は自分のコ
ールができたと思ってね、そうでございますね、
ですから汚くお手洗いをするとかね、 あのお勝手を引き立つって言ったら自分のね、あのホールと思えばそういうことないはずですよね。ところがそうじゃないもんですから、私も来るたびにもうめちゃくちゃで、おトイレもこっちもめちゃくちゃなもんでも一生懸命やって
くるんですか。細かいことですけどね、例えばスリッパの脱ぎ方でも、そのお台所の使い方でもね、あと始末をちゃんとして自分の足元をきちっといてね、やっぱり私は女でございますから、皆さんね、本当に皆さんのためにあのそう申し上げたんで、そういうようなね、あのしつけをね、きれいにして、きれいな美しい殿堂にこれからね、
そういうふうなことでもってその皆さんのしつけも良くなり、なおかつ音楽の腕も向上すれば、ますますこの会というこういうものは発展していくだろうということを考えられますからね。まあ、そのように
せっかくあの美しい、ね、あの音楽が奏でられるところでございますから、やっぱり場所もね、綺麗ないい場所にして、もう顔や服装だけでなしに、本当にそれは私一番願います。あのとかくそれがお二人がちでございます。それはまあお母さんの小さい時からのしつけも責任ございます。まあそれはみんなこういう年寄りのね、責任でございますけれども
、どうもありがとうございました。
お世話様でした。